障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、皆さんは代打とかピンチヒッターというとどういうイメージがありますか？私はですね、何を隠そう、代打の七重とかピンチヒッターの七重って言われるくらい、ラジオ界で結構代打で呼ばれることがありまして、実はね、この収録の後に、今日は生放送の、代打があるんですね。久しぶりかな、こうやっていきなり今日の今日言われたやつなんですけど、でもね、こう声をかけてもらえるだけでも嬉しいなって思うのと、絶妙な緊張感っていうのがあるんですよね。それがすごい好きで、何を隠そう、この FM 世田谷自体、私は代打でもともとご縁をいただいたんですね。なので、こういうチャンスっていうのはね、こう生かしたいなって、それこそ代打だなと思っているので、いや本当にいつでもこうスタンバイできてますぜみたいな、そんなパーソナリティでいたいなと、改めて思いました。これからも頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、今日のゲストはリスナーの皆さんの熱いリクエストにお答えして、私の友人でもあります演歌歌手の清水宏正さんをお迎えしました。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日も来ちゃいました
じゃあ今日も初めて聞いてくださってる方もいらっしゃると思うので、手短に自己紹介をお願いいたします。
はい、清水宏正です。よろしくお願いします。
はい、あ、いや、もうちょっと言って、
いいの？
もうちょっと、
なんかほら、手短に言ったからさ、
このやり取りがさ、いつもあの、漫才みたいって言われるんだよね。
そうだね、そうだね。なんかどこ行ってもなんか漫才みたいな自分はそうやってるつもりはないんですけど、
はい、
まあ、演歌の歌い手をやっています。前回もお話をさせていただいたんですが、うん、NHK のど自慢のグランドチャンピオン大会で16歳の時にグランドチャンピオンをいただいて、うん、歌い手にならせていただきました。平成2年生まれの、現在が34、歳ですね。34歳、もう全盲でずっと生まれてから、この世の中を見たことがありません。よろしくお願いします、
お願いいたします。その NHK のね、のど自慢、グランドチャンピオン大会を見てたっていう方結構いらっしゃるんですけども、あのこの世田谷ハートステーションの番組に昨年の12月にゲストに来ていただいたバイオリニストの和波隆義さんも、その時のテレビを見てらっしゃったんだって。
そうなんです。12月のその放送直前に自分お会いしてるんですよ。それで
嘘
本当それで、
うん、
あの和波さんがね、
はい、
それこそたまたまあの自分が使っている同好援護の事業所があって、
はい、
そこの事業所の、ま、お祭りというのかな、そういうのがあったんです、半年に一遍ぐらいなんかやってるんですけども、
なるほど、
そこでねたまたま行き合って、
へえ、
そう、
嘘、すごい偶然じゃない。
すごい偶然で、七重さんにお世話になってっていうから、自分なんかあのなんか身内みたいになっちゃって、七重のことよろしくお願いしますとか言っちゃって、
やめてよ。もう和波さんって世界的バイオリニストでね、
びっくりしますね。
もうぜひね、あの会わせたいなんて思っていたら、そうだったんだ。
あったんですよ。
いやびっくり。
だからね、視覚障害者ってね、
はい、
どこでどうやってつながるか本当にわからない、縁が狭い。
なるほど。
うん、
でも出会えない時は出会えないじゃない。
出会えないからね。
よかった、嬉しい。
そうなの。
へえ。そうで、今ね、あの同好援護っていう言葉が出てきたと思うんですけども、リスナーの方でね、何だろうって思われた方いらっしゃるかもしれませんが、
そうなんです、
はい、どういうものなんですか？
これは、例えば駅から駅で待ち合わせをして、そこから例えばライブ会場でライブを見たいとか食事をしたいとか言った時に、どうしても今のこの特に 東京都内だと車がちょっと来て危ないとか、それから人の通りがっていう時に、要はヘルパーみたいな感じですね、一種の同行援護って言い換えればヘルパーなんですよ。そのヘルパーさんが一緒に行ってくれるので、安心して自分たち視覚障害を持っている方たちが出歩きやすくなるというか、そんな感じのサービスですね。
これは資格がいるんですかね。
そうですね、資格を取って、それで同行援護の事業所っていうのがあるんです、そこに所属をして、視覚障害者の方のガイドをするっていう感じですね。だからヘルパーって聞くと、皆さんどういうイメージを持ってらっしゃるのかなって自分たちは思うんですけど、例えばちょっとね、抱えるのが大変そうとか、
体力がいそうとか、
体力がいそうとかね、それこそ私なんかはできないとかって思うと思うんですけど、決してそんなことはなくて、確かにね、連れていくのは大変ですけど、言い換えれば、連れていけばいいだけですから
明るく言うとそうだね。
そうですよ、小林奈々ちゃんみたいに、もちろんね、資格を持ってなくても、こっちだよとかって言って、右っていうとこ左って言ったりとかね、いろいろしてる人もいますけど。
そうそう、間違えちゃうんだよね、私よく。本当申し訳ないと思いながらね。
そうですよ、だからね、もう本当エスカレーターでね、あたふたした奈々ちゃんもよく知ってますけどね。
そうなんですよ。
そうだから、それもやっぱり慣れかと思いますね。だから視覚障害を持っている方に、自分が言いたいのは、視覚障害を持っている方にはどんどん声かけてくださいって、周りが分かんないんですよ、視覚障害持ってると
ね。やっぱり音が一番大事だから、ね、困ったことありますかとか、どうしましたかとか、優しくね、声をかけるだけでもね、大丈夫ですって言われる時ももちろんあるんだけど、でも嫌な気はしないって聞くよね。
全然しないし、むしろ嬉しいからね。
嬉しいな、ね。なので、もしね、困ってる方がいらっしゃったりしたら、声をね、まずかけてあげてください。
はい、
あと、いきなり触ったりとかはね、びっくりしちゃうんだよね。だから逆にね、
どこに連れてかれるんだから、
そう
拉致されるんだから、分かんないじゃないですか。
そうなんです。親切と思っていきなり手を引いて、グイッと引いて、それが一番怖いかったりするから、まず声ですね。
そう、まずどうしました、大丈夫ですかって、
ね。で、だから私は今資格は持ってないんですけども、ぜひね、この同行援護っていう資格を取ってみたいなって思ってます。
取ったらいいと思う。ドジの名前を発揮したらいいと思う。
ちょっと全然資格取れなくなった合格しないんですけどとかなっちゃうかもしれないんですけど、いやでも本当にね、前回もお話しましたけど、広政くんと例えば神戸に行ったじゃないですか。
行きましたね。
そういう時とかもきっと資格があったらもっとまた違った、ヘルプの仕方があったのかなとか。
結局ね、資格があると、それだけでなんか自分たち見えない人も同行援護の資格も持ってるんだよの一言で安心するんですよ。
そうだよね。で、私たちも自信がつくというか、
そうです、
大丈夫って思えるから、
思えるんですよ。
そうですよね。いや本当に、いや取りたいな、
ぜひ取って。
そうですね、でも皆さんもね、広政くんのお話をして、この同行援護のお話をすると、結構高齢なんだけど大丈夫かしらとか、
そう、
結構そういう問い合わせがあったりするんですけど。
そうなんです。年齢制限がないのがね、同行援護なんですよ。だから普通の職場とか、例えば、お子様を育てあげられた方たちが40代後半、50代前半になってやることがないな、正直家にいるのも嫌だなっていう方が、同行援護の資格を見つけて取ってくださる方がものすごく増えていて今。
で、なんかこう貢献してる、地域にも貢献してるなっていう気持ちもすごくね、前向きになれるから。
ありますね。
ね、いいかもしれない。
いいと思う。
お互いにいいかも。
そうだね。だから一石二鳥ってこのことなんですよ。
そうですね。で、多分見えてくる景色も変わるんですよ。
奈々江ちゃんも変わったでしょ。
だいぶ変わりました、広政くんと出会ってから、全然違いますよ。
だからね、やっぱり、視覚障害の方いらっしゃるなと思ったら声かけてみたりとかね、
そうだね、
そういうこともなんか普通にできる、そんな社会がいいなと 思いますね。
ね、そうですね、うん、まさにみんなに優しい社会。
そうだね。
その実現に向けてこの番組も頑張っています。
そうだね。
はい、じゃあ後半もお話をお伺いしていきますが、はい、その前にまた曲を選んでいただきたいと思います。
はい、この曲はね、はい、自分が初めてご当地演歌として出させていただいた曲、カバー曲でもあったんですが、
はい、
この曲が舞台になってる北海道も視覚障害者にものすごくね、優しいそんな土地なんです。それこそ雪国でしょ、
はい、
だから雪国だからこそなんか人も温かくて、うん、駅とかに行くとストーブが焚いてあって、そこのところには必ずベンチがある、うんうん、そこに座ってるとなんか若い方でも、まあ、東京ではちょっとなかなか見ない光景だと思うんだけども、視覚障害を持ってる自分に大事ですか、どうしましたかって声をね常にかけてくれた土地でもあった。だからこういったのが日本のなんかこう、土地というか日本の人情なんかなっていうふうにも思った、そんな土地に出会わせてくれた曲でもありますね、
はい、
清水博雅で石北峠。
清水博雅さん、石北峠。
ありがとうございました。
本日のゲストは私の友人でもあります演歌歌手の清水博雅さんです。
はい、
いや本当にさっきのね、北海道でもすごいこう声をかけてくれる方がいるっていう話もすごい温まりましたけども、心が、
はい、
やっぱり仲間とか人とのつながりっていうのは大きいですね。
もう本当にね、もう自慢でもなんでもないんですけど、友達が自分結構群馬には多いんで。
そうですね、
本当に。だからそれこそ2月のね、
はい、
23日にイベントを開催して、まあ、再放送を、ね、お聞きの方は昨日開催したんだよなんて形になると思うんですけども、本当にねたくさんの方に集まってもらったりね、本当になんか歩くこと、動くこと、動いてこう歩くことが本当になんか自分の今の活力になってるし、原動力になってるしっていう感じかな。
ですね。
そん
な仲間とはやっぱりどうやってつながっていくのかな。
やっぱりカラオケ喫茶で知り合ったりとか、もうそれからもう自分の、要は小さい頃から自分は日帰り温泉に行っていて、日帰り温泉施設でこう歌を歌ってたのがきっかけで、いろんな仲間とも知り合って、もう1回会ったら友達になっちゃうんですよ。でもうなんか2回3回やったら家族になっちゃうみたいなね、だからもう常になんか自分の家には小さい頃から人が来てたような感じ。だからよくそれこそ祝日お休みの日とかは皆さんどういう格好でいるんですかっていうと、パジャマでいるとか言うんですけど、自分それが信じられなくてね、だって、いつ人が来るか分かんないから。
あー、そっか。
朝、それこそ七重ちゃんも去年の6月に自分が引っ越しをした先にちょっと泊まりに来たりなんかして、去年のバースデーパーティーの前の日に泊まったりなんかしたんですけど ね、もう4時に起きるんですよ自分。3時4時に起きて、もう常にそこの時からもう着替えてて。
そっか。
そう。
へえ、じゃあ私夜に博雅くんのパジャマ姿見たの、
異例ですね。
貴重だったんだ。
貴重ですね。
思わず写真撮っちゃったもん。かわいいとか言ってね。
かわいいんじゃないわ。
そんな朝早くから何をするの？
市場に行ったりですとかね。
市場ですよ。市場は朝が早いよね。
朝が早いですね、4時5時に空いてますから、
はい、
自分そこに行って、この間もそうでしたよ。七重ちゃんが泊まりに来て朝遅くまで寝ているんですけども、
遅くと言っても8時とかですよ、9時とか。
8時遅いじゃないですか、
ま、全然遅くないじゃないですか。そう、普通に起きて、あれ広政はって広政君のね、お母さんに聞いたら、市場行ってるって言って、市場、あの人は何屋さんなんだって思いながら、そしたら帰ってきたんだよね。
そうなんです、帰ってきて、で段ボールをですね3つぐらい下げてきたんです、で自分はちょこっと刺身を買って、やっぱり、スーパーで買うよりもね新鮮なところで買った方がいいなと思って、ちょこちょこ刺身を買いに行くんです、そんな時に 2作刺身を買っただけなんですけども、うん、もう野菜持ってけ、肉持ってけ、卵持ってけ、何か持ってけってね、いっぱいいろんなものもらっちゃって、うん、こんなカラオケの店で行き合おうねとか、そんな話をしてね、うん、
はい、
帰ってくるんですよ。
だからすごい量の荷物だったね。
荷物でしたね。
いや、びっくりですよ。だからあんたは本当にもらい物の天才だってそれだけね、人気者っていう証拠だと思うよ。
なんかね、人気、うん、人気って自分でこんなこと言いたくないけど、うん、でもなんか人がこう集える場所にするのが自分は好きだし、
うん、そうだね、
清水宏正っていう人間がなんか人と人をつなげていることができればね、
う
ん
う
ん、
それは、
うん、いいことじゃないかなって。
そうだね、うん、うん、なんかいろいろやってらっしゃいますけども。
そうですね、
教えたりもされてるの？
去年だからかな、
はい、
清水宏正のカラオケ教室というのを始めて、で、やっぱりね、変わるね。
あ、おし、あ、やっぱそう
歌って、うん、
はい、
やっぱり教えると、
うん、
一つは自分もこう歌わなきゃいけないって思うの。
あ、はい、
うんうん、でもう一つは、うん、こういう人にはどういう教え方をしたらいいだろうって、
うんうん、
それこそ、うん、上級者もいれば、うん、初級者もいる。
そうですね、
だからみんなにこう、うん、歌を教えるには、
うん、
もう一人ずつやれる教え方ももちろんあるんだけども、
うん、
10人が10人一緒の教え方では絶対ダメだからね。
そうですね、
そういうのもこう自分も教えて勉強になってるかな、う
ん
う
ん、一つ何かアドバイスができるとしたら何かありますか？
自信を持って歌わないでください。
お、
うん、自信を持って歌うと、
うん、
例えば譜面が違ったりしたり、
はい、
あの節がなんか違う人って必ずいるんですよ、
うんうん、
そういう人がいるんで、やっぱりそこは自信を持って歌わないこと、それからもう一つ譜面を見て、うん、あとは歌い手さんの歌を聞いてください。
よく聞くことね。
そう、
はー、そうですね、なんかこう独りよがりに歌ってしまうがちになるもんね。
そう、
うんね、でもそのカラオケ教室は、
うん、
その群馬県の方が中心ですか？
そう、まあの、うん、団体レッスンっていうことで、例えば5人とか7人とかって団体で集まっていただけたりとかすれば、東京都内でももちろん開催しますし、
うんうん、
要望があればね、
うん、
またご連絡いただければホームページとかをご覧になっていただいて、
うん、
ご連絡いただければ対応はします、
うん、おー、いいですね。あとは今後の予定だったり、やってみたいなって思ってることってありますか？
今後はね、うん、自分はあの視覚障害という一つのこの障害をもっと広めていきたいの、う
ん、はい、
それは歌い手、うん、普通の歌い手ではできないもんですからね、
うんうん、そうだね、
そう、う
ん、
でね、
はい、
やっぱりこの FM 世田谷さんとの縁も自分は大事にしていきたくてね、
うん、
それこそ視覚障害者になかなか恥ずかしくて聞けなかったりとか、
うん、
逆に気を使って、うん、聞けない質問ってあると思うんですよ、
うん、
それは視覚障害者は自分みたいに全盲、生まれながらの全盲の人もいる、
うん
うん、途中から目が見えなくなった人もいる、
はい、
考えてずっと違うし、
うん、
できることももちろん違うと思うんだけど、なんか視覚障害者にこういうふうに思ってるんだけど、こうしたらどうなんだろうかとか、
うん、
こういうことをやっていいんだろうかとか、そういうね、なんか質問みたいなものを募集して、一つなんか番組がね、まあ、これは今年とか来年とかいつ行くかじゃなくて、将来なんかみんなで作れたらなって、それも一つの視覚障害者へのね、
うん
うん、理解だと思うんですよ自分、
うんうんうんうん、なるほど。じゃあそれはちょっと群馬の ね、
そうですね、
新しく入ってきた社員さんにお願いしたいと。そう
だね、もうね、今日びっくりしちゃって、
ね、
自分も本当にね、自分は今、うん、渋川の応援大使として活動させてもらったりもしてるんですけど、うん、
はい、
新しくこの世田谷 FM 世田谷さんに入ってこられた方が、
うん、
渋川の方だったんですよ。
すごい、さっきあの地元トークしてたの
分かんなかったでしょ。
全然分かんない。 あの角どうのこうのとかね。でもなんか嬉しいよね。
嬉しかったな。
うん、同郷がいるってね、思うだけでも全然違うと思うし、
う
ん、だからいつでも、まあ、ふるさとと思って、
そうです、
この番組にも帰ってきてくださいね。
もう世田谷に住もうと思ってます。
なんかそれ本当に考えてた時あったよね。
もう小林家のね、
うん、
あの部屋の一つを借りました、
ね、やめてください、もう本当に超狭いのに。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。 ます。
視覚障害者の方に出会ったらどんどん声をかけてください。そして視覚障害者って、うん、こういうものを困ってるんだろうな、こういうこと困ってるんだろうなと思ったら遠慮せずに言ってもらえるのが自分たち視覚障害者は一番の、なんか助けになるんじゃないかと思いますし、また、清水博雅っていう人がいるんだなっていうこともなんか思い出してもらえたら嬉しいなと思います。番組出演させてもらって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
本日のゲストは演歌歌手の清水博雅さんでした。ありがとうございまし ました。七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回は1月10日に梅ヶ丘パークホールで行われた SGS アワードの取材の様子をお届けします。これは世田谷サービス公社で働く清掃スタッフである障害者の方々の日頃の頑張りを応援するもので、他の人のお手本になるほど秀でている。取り組みの結果、大きな成長が見られる。各2つの視点で推薦・評価し、従業員2名程度の方を表彰しています。挨拶、報告、連絡、相談、いわゆるほうれん草、言葉遣い、身だしなみなど4項目に分かれています。今日は実際にその現場に伺い、スタッフの方や表彰された方にもインタビューしました。それではどうぞ。
大宅民センターの地下2階で清掃しています。掃除機をしています。ゴミを残さないように やっています。
今日表彰されたということなんですけれども、どんな感想をお持ちでしょうか。
嬉しいです。昨年とほうれん草なので嬉しいです。
昨年も受賞されているということなんですよね。すごいですね。
これからも丁寧な言葉遣いを頑張ります。仕事は楽しいです。特に鏡を大好きです。サービス公社でこれからも働きたいです。
世田谷サービス公社共同推進課の服部と申します。大宅民センターの担当をしております。安全でしっかり仕事ができるように管理をしております。障害を持つ清掃員さんと障害を持たない健常員の皆様が楽しく清掃できるようにできることがやりがいです。健常者さんの清掃チームや、あと夜間の清掃をしていただくチームの方々がいらっしゃいます。障害を持つ清掃員チームは日中清掃をしているんですけれども、その終わった後の夜の清掃をしていただく清掃員チームもいらっしゃいます。一緒に協力をしてきれいに保てるように頑張って清掃をしております。普段から頑張ってる田中さんがですね、今回受賞できたことはとても嬉しいですし、大宅民センター全体でですね、田中さんが受賞できるようにみんなで盛り上げておりますので、とても喜ばしく思っております。
今日は世田谷区の清掃スタッフとして働く障害者の方々を表彰する梅ヶ丘パークホールで行われた SGS アワードを取材しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。清水博雅くん、本当にいつもゲストとして来てくださって、もう心強いです。今年の目標の一つに、私この同行援護の資格を取るっていうのをあげたいと思っています。頑張るぞ。皆さん応援してください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。